7月7日社会系お坊さんトーク番組タイム&態度、佐々木修吾です。この番組は時事ニュースや最近気になることについてあーだこーだ話す番組です。今日は元俳優の高知昇さんが逮捕されたというニュースがありました。その事件をもとに、覚醒剤依存者に対しての接し方、社会の在り方について考えたいと思います。最近は多くの芸能人が覚醒剤関連で逮捕されています。元プロ野球選手の清原和博さん、NHK お母さんと一緒に出演していた歌のお兄さん杉田明宏さん、ミュージシャンチャゲ&アスカのアスカさんなど、覚醒剤取締法違反で逮捕される芸能人が後を絶ちません。警察庁が公表したデータによると、平成26年の薬物事犯の検挙数は1万8000人を超え、覚醒剤の再犯者数は増加傾向で推移しているそうです。そんな中、逮捕された高知昇さんですが、逮捕時に警察に対して来てもらってありがとうございますと話したとされています。そのことに触れ、演出家のテリー伊藤さんが TBS 系白熱ライブビビットという番組で、軽い言葉、本当に更生したいならこんな言葉は出ない。ふざけるなと言いたい。と厳しい言葉を言い切り捨てました。テリーさんの発言に強い不快感を表したのが精神科医の松本俊彦先生です。松本先生はブログの中で次のように書かれています。これまでたくさんの薬物依存症患者から逮捕された瞬間ほっとした。これでやっと薬がやめられるかもしれないと思ったという言葉を聞いてきました。もちろんその後、裁判が始まると何とかして刑務所に行かないで済む方法を必死になって考えるわけですが、それでも逮捕の瞬間には心底そう感じるものなのだなと思います。そうした経験から私は高知さんのありがとうございますという言葉は、思わず漏れた本音であり、彼自身なかなかやめられずに悩んでいたのだと考えています。私は今、テリー伊藤に不快感を抱いています。いや、不快なんてもんじゃない。本気で憎んでいます。けれども悪いのはテリー伊藤だけではありません。この人に依存症に関してコメントする機会を与えている全てのマスメディア関係者一同に猛省を促したいと思います。と述べています。私も松本先生と同じ意見です。テリーさんの発言はテレビを見ている人が悪者を捕まえて留飲を下げているような、すっきりするだけのような発言で、薬物依存症問題の対策には悪影響を及ぼす発言だと考えます。メディアには薬物依存者を犯罪者ではなく依存症患者として病人として治療する方向に導いてほしいと思うからです。まず、薬物依存者はどのように生まれるのでしょうか。彼らを理解するにあたって、アルコール依存症と同じように考えると分かりやすいかもしれません。お酒を飲む人はたくさんいても、依存症になる人はごく一部です。これと似たようなことは覚醒剤にもある程度見られます。もちろん覚醒剤の依存性はアルコールとは比較にならないほど強く、使用経験者の中で依存症の状態になる人の比率はアルコールの場合よりもはるかに高いと思います。ではハマってしまう人とはどのような人なのか。それは何か問題を抱えている人だと思います。その問題は人それぞれによって違います。家庭のことかもしれません。仕事がうまくいかないのかもしれません。虐待や学校でのいじめがきっかけになるかもしれません。そういう人たちが疲れてしまったり、様々なプレッシャーによって不眠症になってしまった時に、覚醒剤を売ろうとする人たちが近寄ってきます。最初は友人のふりをして元気になるからといってビタミン剤などをくれたりします。もちろん、最初は市販されていたりする合法的な薬です。やがて、それでは効かなくなってくると覚醒剤などを渡します。そうやってだんだんとやめられないようにしていくわけです。特に芸能人などはお金を持っているわけですから、相手も用意周到に様々な手段、根回しをして近づいてくるわけです。 こういったことにはしっかり知恵を持って対応しなければなりません。リテラシーと言ってもいいかもしれません。薬の売人は、初めは家庭や仕事がうまくいくために薬に手を出していた人を、だんだんに薬がなければ生活ができない依存者にしていきます。多くの人が家族や恋人、友人、あるいは仕事を優先してきたのに、薬にはまっていく中でそうしたものの順番がすべて入れ替わり、一番大事なものが薬になってきます。恋人や友人の選択基準も薬を使うことを許容してくれる人に変わったり、仕事も薬を手に入れるためのお金が瞬時に入る楽な仕事を選んだりするようになります。そうやって家族や仲間からも遠ざけさせていくのです。そうなると、もはや本人の力だけでは薬から逃れられません。周りにいる家族や友人がサポートできるような形なら良いですが、覚醒剤使用は犯罪なので周囲に助けを求めにくい状況にあります。メディアなどでは晒し者にされ、犯罪者扱いをされるような社会ならばなおさらです。この対策は留飲を下げるような振る舞いでは解決しません。一つの解決策としてポルトガルなどで成功している例としては、覚醒剤使用を罰せずに更生させていくという対策です。罪にしないことで使用者は周囲の人に相談しやすくなり、警察にも入手経路などを通報しやすくなります。薬物依存者が常習的な使用に陥る前にその治療をすることができます。そして最も必要なことは、困っている時に本音で相談できる人間関係を作っておくということです。家族でも恋人でも友人でもいいでしょう。信頼できる人間関係をどれだけ多く広範囲で作れるかということが重要です。自分が困った時、問題を抱えてしまった時に相談できる人、力になってくれる人をたくさん作ることが重要です。もちろんそこには大きな壁があります。現代はインターネットや携帯電話の普及で様々な人にすぐに出会え仲良くなることが可能になりました。しかし簡単につながることができるようになった反面、その関係をディープでかけがえのない関係にすることが難しくなっています。ディープでかけがえのない関係を作るには時間もかかります。お互いの共通体験などが必要になってくる場合もあるでしょう。しかしそれは面倒で、流動性が高くなっている現代の人間関係においては、そんな面倒くさいことを頑張ってやろうとする人は少なくなっているでしょう。しかし信頼できる人間関係は何の苦労もしないで手に入ると思ったら大間違いです。ストレスを感じるかもしれませんが、信頼できる人間関係を根気よく作り上げようとする覚悟は必要です。そのことをぜひ心に刻みつけなければなりません。今回の事件を通して、自戒を込めて、宗教者はもっと薬物依存症についてのリテラシーを高めるとともに、信頼できる人間社会の礎の一部となれるように努力していかなければいけないと思います。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。